東しい酒東峰、東峰酒造店佐藤源でございます。
こんにちは、今日はちょっと蔵に人が入っております。お得意様が蔵に来ていただいておりますので、その脇でちょっと収録をさせていただいています。そして今回はあまりない蔵元の本音をお伝えしたいと思っております。巷はね、チョコレートの争奪戦だったり春一番の季節となりましたが、日付が変わってから、本日から精進決済に入りました。それは何かと言いますと、三食を肉、魚、ネギ、ニンニク、乳製品を口にしないで女性に触れることも触れられることも拒み、その日の一番風呂に入る。しかもそのお湯に後から女性が入ってはいけないっていうしきたりを一週間やり通すということなんです。ね、まさに、なんつうんでしょう、僧帽の生活そのものなんですね。まあ、当日まで一週間こうやって過ごしておるところなんですが、それはなぜかというと、1300年の歴史のある古刹、岩手の奥州市妙見山国石寺の蘇民祭参加のためです。まあ、信仰に基づいてこれ繰り広げられる、お祭りでございまして、疫病退散、無病息災、五穀豊穣を祈願する、男衆による岩手の奇祭で有名なんですね。一時ニュースなんかでも、報道されてご存知の方もいらっしゃるかとも思うんですけれども、今年フル開催となる予定でございました。コロナ明けでなんですが、昨年末に話が一転して縮小開催かつ本年で終了ということになり、ね、これも全国ニュースになってね、皆様ご存知の方もいらっしゃると思うんですが、地元ではまあそれはそれは大きな衝撃と落胆の声が上がっております。まあ、今から17、8年前に初めて蘇民祭に参加した時は本当に面食らいました。まあ、先輩に地元のお手伝いだよって言われて一緒に行ったんですが、お寺に着いたらもうさっと着替えろと、着替えるってっていう話 で渡されたのが一旦のさらしなんですね。木綿でできた白い一旦木綿ですね、さらしなんですけど、それを適宜自分の長さに切って下帯、つまりふんどしにする六尺ふんどしっていうのかな、それを着用しろと。でそれでお祭りさんが手伝いっていうから、なんか雑をやるんじゃないかなと思って一緒に来たんだけれども、まさか参加することにっていう、びっくりしたんですけど、周りのなんつうんだろう、勢いに押されまして、初めて巻いたことのない下帯を着用することになったんですね。で着用しようと思ってもじもじしてたら、今度また先輩に、お前何恥ずかしがってんだよって、そんなに隠さなきゃいけないもうあんのかお前って言われまして、何っていう、もう今だったらもうセクハラで訴えれるんじゃないかみたいな感じだったんですが、まあ実は下帯は着用するなと、一応形だけ着用しろとは言わなきゃいけないから、つまり全裸でこの祭りは参加だと。夜中、10時ぐらいから始まるお祭りなんですけど、夜通し全裸でお祭りを再興すると。それで有名な日本に関してたる記載ということで有名な国石寺蘇民祭というお祭りだったんですね。もうなぜか足だけは痛いし冷たくなるから、足袋だけ履いていてよく分かんないあれなんですけれども、まあ生まれたままの姿でね、お祭りを見に来た老若にゃんにょの皆さんの前に掘り出されるということになりました。 もちろん男性のみの参加なんですね。ね、公衆の面前で全裸 OK な記載として夜通し繰り広げられる、しかも千年も続く、そして最終的なテーマとして、まあ、子孫繁栄っていうのがあるんですね。天台宗のお寺さんなので、お祭りの中で、まあ、時間ごとにいろいろな祭儀が行われるんですけれども、それがやっぱり密教なのでいまだにこう意味がわからない不思議な秘儀を駆使した内容であり、その中で、まあ、時間、長い時間、ね、千何百年の歴史の中で、時間の中で神仏が融合して、かつ地元のその風習だったり方言だったりいろんなものがミックスされて、この場特有のものになって、それが今に至る蘇民祭であり、まあ、その神秘性をより高めてることになるのかなと。まあ、例えばその男衆掛け声はジャッソーっていうんですね。もしくはジョヤサと、ジャッソーっていうのはジャを正すと、横島なものを正すでジャッソーで、ジョヤサっていうのは常に矢を、屋根の矢、屋内屋外屋敷の矢を作ると、ジョヤサが縮まってジョヤサと、これは新しい家もしくは家族を常に作ると、維持する、守るという意味なんだそうです。で、横島なものを正し、常にその新しい家族を作り、守る、維持する、続けていくっていう意味があるんです。それをね、この真冬の岩手の夜中に男衆は大声でジャッソージャッソージャッソージャッソーと、がなり立ててお祭りを行っていきますね。真冬の深夜に全裸でジャッソーです。それは何を正しているのかね、正直理解できないまま初めての参加の時、まあ、夜は更けていったっていうことなんですね。で、まあ、何が行われるかっていうと、まず初めに行われるのは、お寺さんの下にある瑠璃壺川って、とても綺麗なお名前の小川があるんですね。そこに降りてって、その川の水で身を清めるよと。何しろね、真冬ですから川凍っちゃってるんですよ。その氷を砕いてその中に入ると、で、その中でジャサーって言いながらその水を浴びると、頭からかぶると頭こぶるから肩にかけろって言われて、肩にかけて3回かけたら川から出て、本堂までずっと駆け上がってって、本堂お薬師如来様がご本尊なんだけど、そこに祈願をする。そしてさらにその本堂の裏手にある妙見山っていうお社があるんですけど、そこにまた駆け上がって、そこに行ってまた祈願、都合これ3回やるんですね。また、だから祈願終わったら瑠璃壺川まで降りてって水を3回浴びると、でまた駆け上がってて祈願して、でまた降りてきてって3回やるんですね。まあ、それは水氷、水で赤を離すとかで水氷っていうんですよ。または水浴びって、基本的に1年の間で夏にね、暑いから水浴びするっていうじゃないですか。だからこのお祭りのこと別名夏祭りっていうんですよ。恐ろしいでしょ。で、それが終わったら、まあ、一休みして、今度は木を、カチノキっていう木があります。これをまあ、岩手のこの辺に自生してる山の、その山林から切り開いてきて、それを井桁に組んで、まあ、キャンプワイヤーみたいな感じで組んでいくんですね。それに火をつけます、燃やします。それね、さっきあんだけ冷たい思いしたから火で温めんのかなと思ったら、おっとどっこい、この火をつけた井桁の櫓に登ります。下からは、煙がもくもくと上がってきて、火もガンガン上がってきます。暑いし煙いしで、もう呼吸できないですね。目にも入るわ、鼻からも鼻水は止まらない、涙止まらないで、ゲホゲホ咳き込んじゃうんだけど、もうそれでも上に登って虚勢を張ってジャッソージャッソーを繰り返すんですね。ね、さっき水で清めたのに、今度は火と煙でいぶされて、またさらに身を清めると。ここまでやったら、その国籍寺蘇民祭に正式に参加していいっていう一つの証なんですね。 まあね、火で熱いから火災現場に突入したような状態だから怖いからってね、その櫓に登らない男もいっぱいいるんですよ。でも登った男はやっぱりかっこいいと、男なんだって言うんで、僕も何回も登りましたし、降りるのも怖かったけど飛び降りて、まあ大事に至らないんですけれども、それをやって、まあ、男として認められるわけですよね。でいよいよ創業に、あの本堂内で男衆がね数百人集まって、まあ、ニュースなんかで打ち出せるシーンで見たこともあると思いますが、まあ、大体20畳程度のところに男衆がすし詰めになります。熱気とか大衆とか見えないこう圧が渦巻く、この時しか体験できない空間が生まれるんですね。何が始まるか、庶民袋争奪戦の開始です。ご本尊薬師如来様の前でごまたきしながらの祈祷されたお札、それと庶民袋っていう袋が登場します。この袋を男衆が奪い合う、これがこのお祭りの一大イベントなんですよ。本当にあのご本尊が安置されているエリアと男衆がいるエリア、2つにこう部屋が区切られてて、間にこう木の塀があるんですね。とその塀に2箇所出入り口があるんですよ。右と左なんです。これが後からすごく意味を持ってくるんですが、そのどちらからその庶民袋が出てくるかっていうのは毎年誰にも分かんないんですね。で出てくる瞬間っていうのは、あのライトを消せと、あのテレビとかね、一般の方があのライトで撮影しようと思って光光と明かりをつけてるんですけど、それ全部消せと、これはあの昔からの習わしだからということで全部電気消されるんですよ。真っ暗です。真の闇です。で昔もちろんね、江戸時代とか昔そんな明かりなんかないですし、ろうそくの明かりとか言ってもたかがたか知れてたと思って、当時はもうろうそくの明かりもやっぱり消したっていうから、本当の意味で真の闇が訪れるんです。その瞬間、右あるいは左から庶民袋が出てきます。出てきたっていう時に男衆は怒号が響くんですね。わー、ジャサー、わーって、その庶民袋に飛びかかります。すごいです。で出てきた瞬間、今度檀家さんからなるあの親方衆っていうのがいまして、その親方衆が静止になります。一旦動くなと、沈まれと、誰かがその庶民袋を掴んでるんだけど動くなと、誰も取り合おうとするなと、一回止められて、何があるかっていうと、その檀家さん親方があの刃物を持ってきて、鋭利な刃物でその庶民袋に切り込みを入れます。ガリガリと。庶民袋大体大きさが縦30センチ横25センチぐらいの浅でできた袋なんですね。でその中にあの小巻っていうお札が、お守りがあの365個入ってまして、それを1個でも持ってると1年間、健康でいられるっていうお守りでございまして、それをみんな取り合おうとするんですが、その袋の中から取りやすくするためにそこに切り込みを入れるんですが、もう一つの意味としてやっぱりあの祭りの始まりだと、開始の意味合いもあるわけですよ。で刃物持ってるからね、みんなで騒ぐとその刃物が落ちたり誰かに、ね、危害を加えることになるから、それで動くなと。で真っ暗の状態で、でさっき言いましたけど、親方衆、刃物入れる方は昔からの宗教の習わし儀式だからっていうんで全裸です。一糸まとわぬ姿で親方はあの我々の頭の上をまたいできて、刃物で切り込み入れて、刃物を本堂に返して、この現場に刃物がなくなった、安全だってなったら、いよいよ争奪戦が始まります、ね、男衆が、まあ、頭台の袋に群がるんですよ。まあ昔聞いた話だとちょうど人の首の大きさにしてあるんだっていう話も聞いたことがあります、ね、うめき声とか怒号がその場の熱量を一気にかきたてて、素肌同士、男同士の素肌がぶつかり合う決戦の場がね、やがて本当の目的の場に刻一刻と移り変わっていきます、ね、あの庶民袋の中の小巻がやがて取り尽くされちゃうんですね。なくなっちゃう。で麻の袋だけになる。その時が真の庶民袋争奪戦の開始を意味します。 さっきあの切り込み入れた時が始まりだって言ったんですけど、本当の庶民袋争奪戦はここから始まります。それは何か、袋を口のところを紐で縛ってあるんですから、その縛り目結び目を掴んでる男が第一取り主、福男なんですね。それになりたい、その袋の結び目を最後まで握ってる男になりたいというんで、そっから約2時間その袋の結び目を取り合うお祭りが始まり、それが庶民袋争奪戦なんですよ。中の小巻きじゃないんですね、本当はね。ものすごいです。徐々にその本堂から出て、徐々に参道を下り、お寺の敷地の外に出て決着します。密集してるんで、なんつうんだろう、ラグビー の、 スクラムのような状態で、スクラムのような感じで取っ組み合いになって、やがてそれが外に出てガーッと崩れて、一つのこう人の山になるんですね。人山になると、でその最底部のところに大概は庶民袋があるわけでね、誰かがその結びを掴んでいることになるわけですよ。で最底部にいると他の男衆の下敷きになってるわけで、でもそれでも袋の一端を掴んでる時の恐怖っていうのは、何度しても何回体験しても慣れません。僕も何度もその最低部の一人として袋の一部を掴んでたことが過去にも何度もあります。ものすごい重さと、体臭だったりね、汗が滴ったきたり、そしてものすごい殺気がうごめく、その中になぜ俺今こうやって身を置いてるのか、もう参加したことに後悔しちゃって、今すぐここからもう出たいって、怖いよっていう気持ちが頭の中をすごく駆け巡るんですよ。もうわずかな時間だと思うんですけど、ものすごい怖いんですよ。でもどうしてもその袋が欲しいと、まあ僕のある理由からそうしてるんですけどね、押し合いへし合いして、まあ下敷きの刑になっちゃって、やがてね親方衆が来て、そのやっぱりまた動くなと、で上から一人一人男どもを剥がしていくんですね。で折り重なった男衆をこう剥がして剥がして、結び目を握ってる男を特定するんですよ。吟味してこの人かなあれ人かなと、でやがてそれで結び目をに一番近いところを握ってた人が第一、あなたが取り主ですよ、福男になれるんですね。まあなんつうんだろう、下敷きになってる時はもうわあ、もう本当至上の喜びって、すごく嬉しいハッピーな状態の真反対にいるような感覚、もうまさにこの世の恐怖しかないっていう時なんですけれども、でもどうしてもその庶民袋の結び目を掴んでいたい、取り主になりたいと。最初の数年っていうのは袋に近づくこともできませんでした。もう無理でした。でも徐々になんかこう密集した男の間をこうなんとかかき分けて、袋に庶民袋に近づく術を徐々にこうね、コツをつかむようになるんですね。体得して、まあ、そのうち袋のどっかをこう掴んでるところまで来てと、で最後その親方に審議される、吟味される数名まで、ね、ここ何年かはたどり着きました。一度は結び目を約1時間キープしてたこともあります。まあ、最終的には話しちゃってダメだったんですけれども、このたどり着くというのがこの祭りの本質だと思うんですね。それは数年前庶民祭歴うん十年の古参の親方衆に、まあ、時間的にいろいろお話ししてた時に教えていただいたことなんですけど、ここからがすごいですよ。つまり争奪戦は本堂ね、お寺さんの本堂ね、どのお寺さんにも本堂あると思うんですけど、それを、まあ、女性の子宮に例えてるんですよ。ゆえに左右どちらかから出てくるかわからないで、真っ暗な室内、暗いと。でそこに袋に切り込みを入れるのは受け入れるとか、もしくは時が来たっていう印なんだと。そして庶民袋自体はいわゆる、ね、女性の受精卵を暗に示していると。でそしてそれに群がる我々男衆っていうのは精子そのものなんだと。 そしてそれがねやがて、押し合いへし合いになって選ばれると、たった一人しか選ばれない、つまり最終的に、受精に至るということなんですね。で、参道ってお参りする道も生まれる道、参道とね同じ意味、参道参道になってて、お寺の外で決着するっていうのは、まあ、生まれ出たと、新たなものが生まれたっていうね、どんな宗教もそうなんでしょうけど、やっぱり子孫繁栄っていうのがテーマなんですよ。そういうのをこの1004年の間に形作られたものすごい装置なんですね。だから、その話を聞くまで僕はその袋が欲しい、ある理由で袋が欲しいって挑んでたけど、はあそうかと、僕も男に生まれて、いるけど、その精子っていうものの一人であり、ね、僕も、何十年前に、受精卵と精子が受精して今の僕がいるんだと、それをすごく聞いた時にもうなんて言うんだろう、考えちゃいましたね。でやがて納得したと、すごいな。ただね、なんかこう男衆で一晩騒ぐっていうだけのお祭りじゃないんだっていうね、川に入って凍傷を起こしちゃうぐらい足のつま先は冷たくなって感覚はなくなっちゃう、今度はね炎でいぶされて熱くてね、え涙は止まらない、咳込むわ、喉は痛いわって、クラクラしちゃうって、すごい状況に置かれて、だからその人生なのかなっていう、いい時もあったかい時もあれば冷たい時もあるし、いろんなことがあって、今俺はここに生を受けて生きてるんだ、それちゃんと今一度考えろよって言われてるんだろうなって、まあ、自分なりに理解納得したんでも、どうしてもその第一取り主になりたい、その座が欲しい理由は一つなんです。その1位になったら副賞があるんです。ハワイ旅行に行きたいわけじゃないんです。もう鳥主の副賞っていうのは米俵が燃えるんですね。やっぱり昔っていうのはお米っていうのが非常に大切なもので、ね、生きていくためにはとても大事なお米っていうのはそのたらふ食べることができない時代もあったと。なので未だにその鳥主になった1位のご褒美として米俵がもらえると。皆さんは多分ですね、1位になった歴代の鳥主さんというのはそれをご飯で食べてたと思うんですけど、何しろ当蔵は造り酒屋でございます。その米があれば酒が作れます。その酒を皆さんにお分けすることで、僕の服を皆さんにお分けすることができると、ね、お酒苦手って方もそのお酒からできたの酒粕で甘酒とか、ね、お料理に使っていただければいいわけで、なるともう本当に老若男女皆さんに僕の取った服だったり、その蘇民祭っていう思いをお伝えすることになるんじゃないかというので、まあ一蔵元として日本男児として、ちょっと大行ですけど、まあ己の人生に答えを出すべく死ぬ気で臨もうと、まあ周知の事実ですが、その国籍寺蘇民祭、この1300年の歴史で今年で終了と、担い手が後を継ぐ人がいない、まあ、少子高齢化とかいろんな、でいろいろ現代ではやりにくいことが出てきてるというので、苦渋の決断でお寺さん檀家さんの総意で今年の蘇民祭で終了と、来年以降はやらないということが発表になりました。もう本当にびっくりしましたし、僕もすごく寂しいです。でも、まあ、いつかそれを受け入れなきゃいけないわけで、まあ、今回の最後の国籍寺蘇民祭にはまさに死ぬ気で挑みます。鬼になってきます。まあ、多少の骨折ぐらいはもう想定内で、造り酒屋の蔵元として他に答えの出しようがあるとも思いますね。おいしいお酒を作る、皆さんに喜んでくるお酒、もちろんそうなんですよ。でもご存知の通り、吾妻峰の蔵元は数ある蔵元の中でバカ蔵元として有名です。皆さん、ご理解のほどよろしくお願いします。まあ そこでですが、緊急出荷ということで、ソミン祭ソミン袋争奪戦というお酒作りました。頑張ってみました、地元のお米で作ったお酒を、緊急出荷させていただこうと思います。ソミン祭の、絵柄をデザインしてもらったお酒で、ちょっといろいろあります。もしこの先ね、僕の願いが叶ってソミン袋を手に入れることは取れし今年なることができたら、それはそれでまた違うソミン祭のお酒作ります。ですが今はうちができる精一杯のことでソミン祭ソミン袋争奪戦というお酒を出しましたので、もしよろしかったらどちらかのお酒屋さんでお買い求めていただければ、またどちらかの飲食店さんでお飲みいただければと思います。これが今回の僕の蔵元の本音としてお伝えさせていただく部分です。ではいよいよ次回、ソミン祭当日の模様をお伝えしたいと思います。ありがとうございました。
この番組は東峰酒造店がお送りしました。